5. 特集、災害防災について考えてみませんか。9ページ、大切な命を守るために考えませんか。災害のこと、防災のこと。非常時に議会の機能を維持するために議会は考えました。橿原市でも大きな災害は発生するを前提に考える。東日本大震災以来、日本各地で地震が頻発し、能登半島地震では甚大な被害が発生しています。本市でも奈良盆地桃園断層帯地震で最大震度7、南海トラフ大地震では最悪のケースとして最大震度6強が想定されています。さらに近年の異常気象により、かつてない規模の風水害が増加し、本市も被害を受ける可能性を見過ごせない状況です。議会 BCP を策定。BCP とは、事業継続計画、ビジネスコンティニティプランの略。令和3年に、橿原市議会災害時行動方針を策定しましたが、議会と議員の役割を明確化し、非常時でも必要となる組織体制や議員の行動基準を具体的に定めるため、橿原市議会機能継続計画、議会 BCP を策定しました。災害による被害を軽減するために、皆さんが今できること、5項目あります。1、危険箇所を事前に確認。自宅や職場などの日常生活の場所を確認し、付近の浸水深、水に浸かる深さ、避難施設や避難所までの経路を事前に確認しておきましょう。ハザードマップの二次元コードが掲載されています。2、災害への備え。家具の転倒防止や家族への連絡手段を確認し、非常持ち出し品や備蓄品を用意しておきましょう。また、住宅の耐震診断や耐震対策も重要です。災害に備えてと、耐震診断対策補助の二次元コードが掲載されています。3、情報の入手方法を確認。橿原市安全安心メールの登録や、大雨による災害発生の危険度を地図上で確認できる気象庁のサイト、キキクルなどを活用しましょう。安全安心メールとキキクルの二次元コードが掲載されています。4. 災害時に取るべき行動。自宅以外での被災も想定し、状況や場所に応じた行動を事前に確認しておきましょう。地震が起きたら、と、風水害、土砂災害、現在地でわかる安全確保行動の二次元コードがそれぞれに掲載されています。5、いざという時に助け合うために。災害発生時には地域での助け合いも必要となります。日頃から近隣の方との交流を深め、お互いに助け合える良好な関係を築いておくことが大切です。自主防災組織の二次元コードが掲載されています。特集、災害防災について考えてみませんか?は以上です。
6、一般質問、10ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会。13歳未満のインフルエンザ予防接種の助成。問い、児童に高齢者と同じ水準で助成すると費用は。答え、総額約2100万円である。問い、集団内での接種率を上げることが重要である。 可能な範囲の女性でも接種促進につながるため検討してほしい。市内での学級閉鎖と今後の傾向は。答え、令和5年12月8日現在で37件、今後も感染者が多い傾向が続く。問い、13歳未満の児童に予防接種の助成は可能か。答え、B 類疾病であり、助成は難しい。問い、毎年頻発する学級閉鎖を未然に防ぐための対応は。答え、発熱、風邪、症状がある際の登校を控える呼びかけや、適切な学級閉鎖の実施により、感染拡大を防ぐなど、周知徹底する。放課後、児童クラブの今後のあり方。問い、放課後、児童クラブの実情は。答え、市内に17カ所設置。15カ所が公設民営。運営内訳は、保護者の会が14カ所、自治会が1カ所。待機児童数はゼロ。入所条件は労働などにより保護者が昼間不在の小学生。問い、待機児童数ゼロは現状とズレがあるように感じる。入所条件に合致しない児童の放課後の安全な居場所づくりの取り組みは、放課後児童クラブの運営に関する保護者の負担軽減への取り組みは、答え、放課後子ども教室と地域子ども教室があるが、すべての学校、地区で毎日実施している事業ではない。保護者運営への負担は、保護者会の意見を尊重しつつ、軽減に努めていく。問い、今後、児童の放課後の安全な居場所づくりの方向性は、答え、放課後児童クラブの登録児童数は年々増加傾向。より充実させた放課後子ども教室を各校へ広めていくことも選択肢の一つである。制度設計の研究を重ねたい。吉川博夫、自由民主党、きさらぎ。中学校の部活動。県では、部活動の地域移行等に向けた実証事業に係る連絡協議会が令和5年度から開催されている。県下の11市長がその協議会に参加しているが、本市が参加していないのはなぜか。また、令和6年度に参加する予定はあるか。答え、この実証事業については、令和5年度に地域クラブ活動の実施が前提となっており、本市ではその予定がないため参加していない。また、令和6年度も参加の予定はない。問い、県下の他市町村では、校区外の学校で部活動ができる状況は多く存在している。合同部活動方式、拠点校方式による部活動というものであるが、本市ではこの方式による実例はあるのか。答え、本市では、合同部活動方式は市内の野球部で行っているが、拠点校方式では実例がない。問い、県下の他の市町村では拠点校方式による部活動を実現できている中、本市だけが実現できない理由は何か。答え、一つ目に、学校間の移動中や登下校、活動中の事故など、生徒の安全確保と責任の所在が明確にできないこと。二つ目に、教職員の働き方改革の一つとして、部活動の地域移行が進む中、教職員の負担増大につながるということ。三点目に、選手登録ができない場合、大会に参加できない可能性もあり、チーム活動としてのあり方に課題が残るということがある。問い、土曜日だけでも校区外の学校で部活動をすることは可能か。答え、拠点校方式による部活動は厳しい。しかし、生徒がスポーツ、文化芸術活動に親しむことができる機会を確保するため、今後立ち上げる部活動地域移行協議会での協議と合わせ、より良い部活動のあり方を検討していきたい。森下都、公明党。 心プラン、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策。問い、不登校児童生徒は過去最多の約30万人。心プランを受け、本市の対策は。答え、学校内では居場所の確保に努め、万葉ホールでは虹の広場を開設し、オンライン授業等、心理相談員が児童・生徒の対応を実施。問い、教室に入りにくい児童・生徒にスペシャルサポートルームを設置しては。答え、児童・生徒が一旦落ち着く場所として別室を設けており、居場所の確保に努めている。問い、フリースクール授業料補助制度の導入、夜間中学の有効活用で学びの多様化学校等取り組み状況は。答え、民間のフリースクールに関する法整備、制度設計等課題解決が優先される。学びの多様化学校の設置推進は多くの課題があり、さらなる検討をしていく。待機児童対策。問い、待機児童対策と保育士確保のための処遇改善は。答え、市内保育園定員数は公立、私立ともに定員割れの状況。待機児童対策として、既存私立保育園の定員拡大、小規模保育事業所2園を開設した。保育士確保のための処遇改善として、私立保育園などの常勤保育士への家賃補助、奨学金返済補助、給与改善補助を創設した。公立幼稚園3園では3歳児保育を開始した。問い、認可外保育所の第2子以降、0歳児から2歳児の保育料無償化は。答え、実態調査に着手し、把握できたら、どんな支援ができるのか検討を始めたい。問い、新たな施設の誘致や家庭的保育等拡充への市長の考えは。答え、待機児童解消は市の重大課題であり、スピード感を持って思い切った方法で、待機児童解消を進めたい。保育士確保や施設拡大への支援と施設誘致について検討を進める。井上豪、自由民主党、きさらぎ。市長の選挙公約と今後の施政方針。問い、国の扶養制度改変について、経済団体との連携による啓発用チラシの作成や相談会の共同開催が必要と考えるが、本市の今後の啓発活動は。答え、年収の壁、支援強化パッケージの効果を最大化するため、労働者と使用者に制度の認知と理解が必要である。周知、広報は厚生労働省等の国の機関を通じて行われているが、本市もホームページや商工会議所との連携を通じ、事業者への周知、啓発に努める。問い、介護予防と重症化防止に力を入れることで、健康長寿を実現し、介護、保険財政の悪化を防ぐことができる。総合事業の8年間の現状は。答え、平成28年に導入された総合事業は、地域の実情に応じた多様なサービス提供者の指定が可能な地域支援事業である。事業の種類は、介護予防、生活支援サービス事業と一般介護予防事業で、市町村が中心となって多様なサービスを提供している。本市では、人員基準の緩和により、新たな事業者の参入を実現し、既存の介護人材をより専門的なサービス提供にシフトさせている。問い、介護予防と重症化抑制の取り組みは、市独自の報酬単位数加算を検討するなど、事業者の意欲を高める施策が有効である。健康ポイント導入への市長の考えは、健康ポイント、漢字説明、健やかな健、幸せの幸。 答え、健康ポイントは、高齢者の健康増進につながる重要な施策である。ウォーキングやがん検診参加、市民講座やボランティア活動などにポイントを付与し、多世代が参加できる仕組みを構築することを検討している。リストバンド型デバイス活用による体温や心拍数の計測、血圧維持やメタボ解消へのポイント付与や芸術鑑賞など、心に響く活動にもポイントを付与できるか検討している。健康増進を促進するため、健康ポイント導入を積極的に検討したい。今井理科、立憲民主党。基本法に係る橿原市の取り組み。問い、子ども基本法で市町村は、子ども計画の策定が努力義務となっているが、本市での予定は。答え、取り組みを進めていきたい。問い、子ども基本法第11条では、子ども・若者の意見を反映が義務となっているが、本市での対応は。答え、第3期子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたり、保護者の意見聴取に加え、子ども本人の意見聴取として、小学校5、6年生にアンケートを取った。子ども計画策定に際しても、必要な世代にアンケート調査を行いたい。問い、自分たちの意見がどれだけ反映されたか、子どもたちにフィードバックすることで、自分たちの意見が反映された経験となり、社会を動かすことができるという自己効力感の向上につながる。このフィードバックをどのように捉えているか。答え、意見の反映状況の見えるかは、子どもたちの自己効力感の向上と、市政への興味関心の向上へつながると考えるので、意見の集約結果や反映状況について、ホームページ等でわかりやすく発信したい。問い、国の子ども家庭審議会の答申では、安心できるところや自分らしくいられる場所といった居場所が重要であり、その中でも子ども食堂のように子どもの環境にとらわれず集まれる場所が必要だ。子ども食堂への取り組みは、答え、市内の子ども食堂についてはホームページでの活動報告や補助金でのサポートを行っている。新設の際の支援等は検討中だが、まずは奈良子ども食堂ネットワークと連携し、情報提供を行いたい。問い、子どもや若者への施策の考えは。市長、子ども計画を実効性のあるものにし、意見反映のフィードバックにも取り組む。子ども食堂への支援等は、当事者の声を聞き、検討していく。竹森守、無会派、日本共産党。2024年度予算編成における具体的方針。問い、今後の市政をどのように考えているのか。市長の見解は。答え、令和5年3月に8年間の収支の見通しである財政計画を策定した。中期的な財政収支の見通し等の試算を行い、改めて今後の課題を把握し、収支の改善や財政の健全化に向け対応方策を明らかにした。小中学校の長寿命化やスポーツ施設の整備など、大規模な事業を見込んでいる。もっと住みやすく魅力ある街となるよう、引き続き子育ての支援、教育環境の充実、そして高齢者福祉の充実に力を入れるとともに、本市の魅力をもっと発信していきたい。問い、益賀地域で始まった乗り合いタクシー実証運行は、採算を考えると厳しい状況だが、どういう形で利用を促進していくのか。答え、今回の結果等をもとに、地域の方と意見交換を行い、よりニーズに合うものとなるよう改善を図った上で、令和6年度も継続していきたい。問い、 補聴器の購入補助制度の考え方は、また令和6年度から始まる第9期介護保険事業計画の策定スケジュールにおいて、介護保険料の基準額の設定、介護給付費準備基金の活用、取り崩しの考えは、答え、加齢性難聴者への支援は検討中である。介護保険料の所得段階は、第9期の案では、基準所得段階が13段階で、基準額に対する最高割合は 2.1 倍、2.4 倍、2.6 倍にする3案が示されている。介護保険制度は持続可能な制度設計にしなければならず、介護保険準備基金の適正な取り崩しを行う。問い、会計年度任用職員を何名任用し、その処遇改善の進め方は？答え、令和5年12月1日現在、855人が勤務しており、令和6年度から勤勉手当の開始を予定している。
谷井治、自由民主党、青い。文化遺産の保存と文化遺産を生かした地域づくり。問い、文化財は日本の様々な歴史的背景で誕生し、人々の生活や環境と深い結びつきを持ち、今日まで大切に守られ続けてきた国民共通の貴重な遺産である。本市には多くの文化財があるが、有形文化財ではどれくらいあるのか。また、それらを保存していく上での主な課題は何か。答え、令和5年4月1日時点で、本市の歴史にまつわる国指定の有形文化財は、橿原神宮本殿や少年寺本堂、森村家住宅など22件。国の登録有形文化財は、件数として8件。県指定の有形文化財は11件。市指定の有形文化財は17件である。主な課題として、多額の管理・修理費用に加え、修理に先立つ耐震診断や耐震補強計画などで修理期間や費用が増えている。また、無人の社寺などでは、地域による管理体制づくりも大きな課題になっている。問い、天の香山周辺には、山頂に国土の根源を司る国の常立ちの神を祀る国の常立ち神社をはじめ、イザナギ神社、イザナミ神社、天の岩戸神話が残る天の岩戸神社など、古事記にまつわる神様が多く祀られており、まさに古事記の聖地になっている。この貴重な資源を発信して活用につなげるべきだと思うが、市の考えは？答え、古事記日本書紀には、天の香山、漢字の説明、天地の天、香る、道具の具、山、と、天という文字を添えられていることから、大和三山の中でも最も神聖視されてきた。香山周辺エリアの社寺等の活用については、香山周辺散策マップで、これら古事記や日本書紀ゆかりの神社や巨石などをはじめとした壮大でミステリアスな香山のスポットなどを案内している。今後、さらなる観光客の市内滞在を促すためには、これらの伝承の地を様々な切り口でストーリー化した新たな周遊ルートが不可欠であると認識している。上田国吉、政権橿原。移動手段の確保、地域公共交通。問い、自家用車での移動を前提とした生活が定着したことにより、車を運転できない高齢者や障害のある方などが交通弱者とされ、買い物や通院といった日常生活に不便が生じている。 自宅周辺で鉄道やバスの利用ができない交通不便地域を解消する取り組みの進捗状況は？答え、マスガ地区より出された要望に基づき、実現可能な新たな移動手段について検討、議論を進め、タクシー車両を活用した乗り合い交通に取り組むこととなった。令和5年10月から3ヶ月間、乗り合いマスガ号として実証運行を実施している。問い、運賃収入で交通事業運営にかかる経費を賄うという、独立採算を基本とする日本の公共交通は、世界的に見れば珍しいもので、海外では人が移動できる権利は最低限保障されるべきという公共サービスとしての考え方が主流である。行政がいかにして公的な費用を捻出し、市民生活の足となる手段を作り出していくのかが問われている。高齢になられて運転免許を返納しても日常生活に不便することがないよう、より身近な交通手段を整備し、電車、バス、タクシーに加え、新たなコミュニティ交通を整備しなければならない。現在実施されている乗り合い交通実証実験をどのように発展をさせるのか。答え、改善策を講じ、多くの方に利用してもらえる移動手段となるよう、令和6年度についても実証運行を継続し、詳しく検証していきたい。遠い元、向かい派。健康ポイント制度。幸は幸福の幸。問い、ウォーキングや運動、体操教室への参加、がん検診、健康診断などでポイントがたまり、地域商品券やデジタル地域通貨などと交換する同制度は、健康寿命の延伸や介護予防が期待できる。令和3年3月の私の一般質問で、市は制度を検討するとしたが、目処が立たない理由は？答え、財政面の課題や手続き、費用対効果などの調査、研究が必要。問い、兵庫県川西市など、西一町によるポイント事業では、後期高齢者の参加者一人当たり、医療介護給付費が、非参加者に比べ、年平均 20.9 万円下がり、介護認定の発生リスクは 52.6% 低減。田原本町は、令和2年から事業を始め、医療介護給付費は、同様に年間 16.4 万円低いという実績がある。それらの自治体が加入するスマートウェルネスシティ市長研究会に加入し、まず調査研究してほしい。市長、研究会について調べる。効果を生むポイント制度を作りたい。障害者差別解消法の改正。問い、法が改正され、令和6年4月1日に施行される。障害者が申し出れば、事業者が合理的配慮をする義務が生じる。事業者向けに当事者を交えた研修会は可能か？答え、事業者だけでなく、障害者自身も改正内容の認識が低い。まず、障害者への周知を重点的にし、その後、事業者への周知方法を検討したい。研修は今後検討したい。問い、市第4次総合計画の策定当時、障害者の生活環境が整っていると感じる市民は 15%。事業者には店舗、クリニック、個人事業主やボランティアサークルなども含む。全員が尊重され、安心して生活できる環境を整備するには、市民が法律を理解し、 具体的に行動できるようになることが必要。現在、市の取り組みは足りていない。市長、社会的障壁を取り除くのは責務。全庁的課題として取り組む。武田信也、自由民主党、青井。健康長寿支援。問い、市長が掲げる公約、健康長寿支援についての取り組みは？答え、受診が必要な方への早期受診勧奨や、介護予防教室の継続、介護状態にならないための施策として、地域包括ケアの中核的な機関である地域包括支援センターを南北一つずつに増設し、介護予防にしっかりと取り組んでいきたい。列車等の交通移動手段。問い、市長の高齢者等交通移動手段の取り組みについての考えは？答え、タクシーチケットも含む公共交通のあり方、交通弱者に対しての支援のあり方、それも含めた上でしっかりと検討していきたい。市民のニーズに合った地域公共交通、公共交通の推進を図っていきたい。公立中学校部活動の地域移行。問い、教育委員会として今後の取り組み、進め方は？答え、令和6年度設置を予定している地域移行に関する協議会を年間3回開催し、協議を進めていく予定である。メンバー構成は、学識経験者、私立中学校長、市 PTA 連合会会長、橿原市スポーツ協会の代表、市に所在する総合型スポーツクラブの代表、文化活動をしている団体の代表者などを想定している。この協議会では、持続可能な活動の実現、及び教員の負担軽減を図るため、学校から地域に段階的に移行する取り組みの準備及び推進、並びに関係機関や団体との連携に関することなどを調査、審議してもらう予定である。協議会での審議を経て、令和7年度の休日部活動の部分移行、そして令和8年度には休日部活動の完全移行を目指して取り組んでいきたいと考えている。楠井拓也、立憲民主党。一般質問の追跡調査。問い、前半の一括質問では、過去に検討すると答弁された私の一般質問内容の進捗確認を行った。一般質問の答弁内容のその後を追跡するには、現状、情報公開制度を活用する。各課に問い合わせる。文書質問をする。再度同じ質問を一般質問で取り上げる、などの方法が考えられるが、どれも課題点や問題点がある。そこで、一般質問の追跡調査を提案し、次に挙げる調査の形の一例に対する市の見解を問いたい。1、議長が議員から追跡調査を求める質問内容を、文書で取りまとめ、市に伝える。2、市は議長を経由して、回答を全議員に配布する。資料添付はせず、簡潔な文章とし、検討中等の言葉を使用する際は、具体的な検討方法を記載する。3、追跡調査の対象は、任期中の質問に限る。4、聞き取りの時期は12月頃とし、結果を年度が変わる3月の本市橿原市議会の今に掲載する。これにより、検討という言葉でチューブラリンになっていた答弁内容を明確にすることが可能となるほか、 年に一度、市民が現在の市の課題や政策の進捗状況を把握する一助となる。本市への掲載は、この質問、個人の子を市議会の質問という形で全体化する狙いもあり、二元代表制の一翼を担う議会として市に対峙することにもつながる。このようなやりとりが健全で理想的な二元代表制を作っていくと思うが、市の考えは？答え、一般質問での意見や提案を理事者側として、理事者とは議会で説明者として出席する市区町村の行政を執行している人たちのこと。理事者側として真摯に受け止めながら内容を精査し、事業化に向けた検討を行っていくことは、多様な市民ニーズを踏まえた政策議論の大切なプロセスの一つと考える。この提案も、さらなる政策の推進に寄与すると思うので、議会から正式に要請があった際には協力していきたい。神田真美、向井派、ロマントピアホール、土井、柏原万葉ホール内のロマントピアホールは収容人員が約800人と、奈良県柏原文化会館の大ホールと小ホールの中間規模で、汎用性の高い市民ホールとして位置づけられている。にもかかわらず、舞踊や演劇に使えない構造になっているが、市はこの状況を把握しているか？答え、舞台の構造上利用が難しいことは承知している。音響反射板の一部が固定されていることから、吊り下げバトン数の制約、舞台袖のスペースの狭さ、楽屋と舞台へ動線の長さなどが理由である。一方で残響がよく高評価を得ている。土井、開館から築27年を迎える。今後、建て替えも視野に入れながら改修を進める考えは？答え、中南和地域において、ロマントピアホールの果たす役割を考慮しながら、中長期的な視点で施設の老朽化状況等に対応し、市民の文化芸術鑑賞、参加、創造が等しくできるよう環境整備を図り、文化芸術の振興に努めたい。区公民館等のホームページリニューアル等広報。問い、地域住民が交流する場である地区公民館のホームページだが、その内容には、どのような部屋を貸し出し、どれくらいの広さか、駐車場は何台止められるのかが掲載されておらず、利用しにくい状況である。市として改善する予定は？答え、市のホームページ改定に伴い、公民館のホームページについても修正すべき点を検討し、順次修正している。情報掲載に際し、必要とされている情報は何かという視点が欠けており、十分にチェックできていなかった反省から、文字ばかりではなく、館内の写真を掲載するなど、今後は利用者の声を聞きながら、ニーズに合った情報を掲載していく。一般質問は以上です。
7、議会の動き、16ページ。議会閉会中の委員会等。日時、会議名、議題の順にお伝えします。10月6日、文教常任委員会。文教常任委員会、厚生常任委員会、連合審査会、ほか。6日、厚生常任委員会、柏原市保育所幼稚園の適正配置についての連合審査会の開催。6日、厚生常任委員会、文教常任委員会、連合審査会。柏原市4歳女児にかかる重大事態、ほか。11月6日、議会運営委員会。 橿原市議会の今第227号の編集ほか、17日文教常任委員会意見交換会、文化財を活用した教育の推進、20日全体協議会、新議員の紹介ほか、30日議会運営委員会、12月定例会の運営、会議等の出席、日時会議名出席者の順にお伝えします。10月13日近畿市議会議長会第2回理事会、奥田議長局長。28日から29日、姉妹都市宮崎市親善訪問並びに宮崎神宮大祭、奥田議長副局長。11月9日全国市議会議長会第115回評議員会、奥田議長局長。21日第3回奈良県市議会議長会、奥田議長佐藤副議長局長。27日飛鳥広域行政事務組合議会11月定例会、奥田佐藤谷牧雄細川各組合議員。27日奈良県広域消防組合議会第2回定例会、奥田組合議員。視察研修日時テーマ視察先参加者の順にお伝えします。10月24日広がる道路広がる安心共愛道路解消シンポジウム、兵庫県神戸市、大北和介、西岡二郎、森下都、森前美和。30日地域主権と地方経済、大和郡山市、奈良県市議会議長会議員研修、奥田秀人、西岡二郎、八尾元、今井理香、大保由香子、森本恵美、神田真美。11月7日福岡市 DX 戦略、福岡県福岡市、奈良県市議会議長会県外都市視察研修、奥田秀人。8日防災情報収集システム構築とリアルタイム情報配信事業、福岡県大牟田市、奈良県市議会議長会県外都市視察研修、奥田秀人。14日焼津市地域クラブ活動、静岡県焼津市、文教常任委員会行政視察、文教常任委員会委員。15日子ども若者総合相談支援センター、愛知県豊橋市、文教常任委員会行政視察、文教常任委員会委員。要望書の受理、全議員、市長、副市長、教育長及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。受理日、件名の順にお伝えします。10月25日令和5年度子どもたちの教育環境整備に係る要望書、11月28日年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求める陳情、12月1日橿原市福祉センター柔らぎの里存続の要望書ほか同県名の要望書が1件、6日要請と懇談への協力のお願いと主意書、18日公職者市議会議員の市への要望等に関わる政治倫理条例遵守に関する要望書、議会の情報をもっと詳しく、4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む、議会の動きは以上です。